あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年2月24日火曜日、六曜は釈光関口でございます。私事ではありますけれども、最近ラムネにハマっておりましてね。ラムネつっても飲むラムネではなくて、飲むラムネも好きですけれども、ラムネ菓子の方ですね。でラムネ菓子ってでもいろんなのあると思うんですよ。最近はもう本当にタブレット式のね、なんかジューシーみたいなやつとかね、あれも広く捉えればラムネ菓子の範疇に入ると思いますけれどもね。あとコンビニで売ってるちっちゃいラムネとかね、いろんなのありますけれども、最近私がお気に入りなのが、近くの100円ローソンかなで販売している、それこそ一袋税抜き100円で売ってるラムネなんですね。これミックスフルーツラムネって言うんですけど、これとね、あとどっか、これはスーパーだったかな、スーパーでも100円コーナーみたいなでね、売ってる、そのだから一番安いその袋入りラムネが一番お気に入りっていうね本当回転寿司でも一番安いネタが一番好きっていう、本当に安上がりな人間なんですけれども、このラムネ菓子もね、話してるうちからちょっとよだれが出てきちゃうんですけれども、このなんか最近どっかで健康関連の情報かなんかで、ラムネはクエン酸が豊富で体にいいみたいなことが書かれた記事がありましたけれども、前から言ってますけど、私そういう健康的なね食べ物すごい好きなんですけど、あんま関係ないですからね。健康を意識して食べてるんじゃなくて、たまたま好きだったものが健康に良かったみたいなね。もずくだとかめかぶだとかもそうですよ。あとなんだ、野菜もそうですけれども、なんか前結婚してた時にね、よく奥さんが苦手なものが全部私の好きなもんで、それがなんだかんだ言って奥さん健康に気づかせたもんですから、無理してでも本人は食べてたけど、私は危機として食べてたっていうのがありましたけれどもね、別にそういうことを意識してるわけじゃないですけど、このラムネもまたクエン酸が豊富ということでね、で言うなれば酸っぱい食べ物なわけですよ。酸っぱくて、でまた口の中でいい具合に溶けてね、それがね最近ハマってて、毎日とは言いませんけど2日に1袋は開けるパターンですね。なんかこんなにラムネを食べてたのって後にも先にもないんじゃないかってぐらい、先は分からないですけれども、今まで先っていうか後が分からないか、先はそんななかったですね。前はそんなになかったですけれども、最近なんか急にね、この近所に売ってるっていうのが分かったからっていうのはあるかもしれないですけどもね、安いのも手伝って、ラムネずっと食べ続けてるんですよ。これがね、皆さんどうですか、そのラムネってね、意識しないとなかなか買えないと思うんですよ。コンビニではね売ってますけれども、そんなにね、こういう袋入りのラムネっていうのは、お子さんがいらっしゃったりだとかね、そういうところだったら、お子さんがなんかすごい気になってて買うとかいうのもあるかもしれないですし、昔みたいにね駄菓子屋がそばにあればね、そういうラムネ菓子なんてのは珍しくなかったかもしれないですけど、今それこそ本当にラムネ菓子を探そうと思ったらね、たまたま私は近所のその100円スーパーにあったから買いたいようなものも、でもこれもね本当たまたまですよ。なんかラムネが食べたいなと、たまたまねその100円ローソンに行った時に目に留まって、ラムネがあるからじゃあラムネ買っとくかって思って食べ始めたら止まらないっていうね、これがまたねちっちゃいラムネから、そこそこのサイズのラムネまでいろんな種類が入ってるんですよ、これこれね、それで100円ですからね、本当安上がりだなと我ながら思うんですけど、梅ジャムもそうですよね。梅ジャムも好きですけど、そういう駄菓子系のものは本当に好きなんですが、梅ジャムもね、前あれはちょうどだから去年の今頃でしたっけね、ピーチボーイズの公演やってる時に梅ジャムとミルクせんべいを差し入れにいただいたね、渡していただいた方がいらっしゃいましたけれどもね、あんな感じでね、また今年も舞台やってればラムネの差し入れなんかも期待できたかもしれないですけどね。いやでもこれおすすめですよ。私も甘いものそんなに得意ではないんですけど、ラムネはなんかちょっと別なんですよね。ラムネだから、クエン酸がね豊富だっていうことで、こちらもなんだ今栄養成分表のところには 100g あたり 3160mg、 これだからどれぐらいなのか、 3.1g って感じですかね、 100g あたり。ほとんどだから、いろんなねカロリーじゃないや、いろいろな成分が入ってる中でクエン酸が圧倒的に多いですけれどもね、炭水化物が 94.0g と。じゃあだから炭水化物に クエン酸とナトリウムを足したみたいな、そんな感じの食べ物って感じなんですかね。いやこれねいいですよこれね、まあだからクエン酸を取った方がいいって、もしなんか健康診断とかでね、まあ、健康診断でそんなクエン酸取った方がいいですよっていうところもあんまないかもしれないですけどもね、ラムネおすすめです。もう別にそんな勧めてもしょうがないですけど、このラムネね、なんでしょうね、そういう子供の頃にそういうなんだ駄菓子を食べてた駄菓子がとても素晴らしいものだっていうふうに、別に誰にも言われたわけじゃないですけど、子供心にすごいいいものだったんですよね。だそれの刷り込みが未だに続いてるのかもしれないですけどね。むしろ最近の子供たちってね、どれだけラムネ食べるんですかね。なんかラムネの瓶を模したプラチックケースで入ったやつがコンビニで売ってたりしますけどもね、あんなちっちゃいやつじゃないですよ。あんなちっちゃいんじゃなくて、もう少しねちゃんとしっかりしたラムネですからねしっかりしたって言っていいものかどうか分かんないですけどね。いやもうなんかこれ、ね、食べながらね、ふとね、自分がラムネ工場に勤めてたらどうなってただろうなってね、まあ、どうでもいいこと考えたりしたんですけどもねはい、ということで、ふと最近ちょっとねラムネにハマってるんで、そんな話をしてみましたが、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーでございます。今回紹介するのはですね、これまた古い映画なんですが、1943年のイギリス映画で、邦題が老兵は死なずというね、これが現代がね、The Life and Death of Colonel Blimp と、これはだからまあコロネル・ブリンプっていうのが、まあカーネル・ブリンプでもいいですけれども、これねもともとイギリスの、これは新聞かな、新聞とかに出ていた漫画だったんですね。風刺漫画みたいなやつで、でそこからこの頭の固い頑固親父みたいな、まあ意味合いになったのかな、このコロネル・ブリンプっていうのがね、なんだけれども、まあ、これがそのまま日本に行くと老兵は死なずということで、まあ簡単に言ってしまえばですね、これはいつぐらいのことかな、第一次大戦が終わった後を終わる頃かな、第一次大戦の頃から含めて第二次大戦の始まった頃あたりまでのクライブっていうね、キャンディークライブという軍人の半生を描いた作品なんですけど、これね、そうですね、ナチズムに対する批判なんかもあったりするんですけれども、戦争映画として見るよりかは、その一人のね、男の、当時のね男が若い無茶をやってた頃から年を取って、ある意味まだ年を取っても無茶だったんだけれども、やはりその時代が変わってね、老兵は頑張ってはいるんだけれども、ちょっと時代が変わってきて老兵居場所なくなっちゃったかなみたい な, なんかそんなようなね、それでもいろんな形で頑張ってるんですけど、そういうね、一人の男性の成長というわけでもないんですけど、その変わり様っていうのを見るのが非常に面白くて、でこのね素晴らしいのがですね、この1943年